今朝恵みをいただく御言葉は啓示録22章です。黙示録22章、黙示録22章、はじめに20節と21節を宣言いたします。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、来てくださいと私たちはあなたに願い求めているこの対抗節のシーズンです。主よ、今私たちともどもこの礼拝のところにおいて来てくださり、御言葉を通して来てくださり、そして私たちの日々の生活、日常の中に来てくださいますように、どうか今この御言葉を取り継ぐしもべの唇を清め、このしもべに来てくださいますように、また一人一人の耳を清め、一人一人のうちに来てくださいますように、これからのすべてをただあなたに期待いたします。始めから終わりまで一切をその支配の御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。12月に入り、対抗節にもうすでに入ってきております。今日はですね、この聖書の最後の書、黙示録、すなわち啓示録の22章の方から、この来てくださいと呼ばれている、この来てください、このキーワードが何度も出てくる、この聖書の最後の章から恵みを得ていきたいと思います。この啓示録の22章、すなわち聖書の最後の書物、これですね、来るという言葉、あるいは来てくださいという言葉、主は、言います。私は来る、そして生徒たちは言います。来てください、来る、来てくださいだけで8回キーワードが出てくるんですね。それからこの啓示録の最後の書、22章において、もう一つ重要なキーワードは、すぐにという言葉、すぐにというキーワードは4回出てきます。それから、もう一つ大切なのは言葉、この預言書の言葉、あるいはこれらの言葉、この言葉というキーワードも6回、出てきます。来る、来てください、このキーワードは8回、それからすぐにというキーワードは4回、言葉というキーワードが6回、出てきます。この22章は、天国の情景は、いかなるものであるのか、そこから始まるんですけども、1節から5節、のところにおいて、水晶のように光る命の水の川、あのエゼキエル書の方でも、学びな、あの命の川が実際に流れていて、そしてその実際に両岸には命の木があって、十二種の実がなって、毎月実が、でき、しかもその葉っぱは、諸国の民を癒す、その天国の情景です、呪われるものはもはや何もない、そして、しもべたち、生徒たちは、永遠にこの種の御前において、使える、永遠に彼らは王である、というのがこの五節までの、ところです。そして、6節以降にですね、この主のしもべたちのその取るべき態度、この対抗説ですから、イエス様が初臨した時、およそ2000年前、イエス様が来られました。あのエデンの園の事件、その時からイエス様の来られたあの2000年の時までが長い対抗説だということをこの間手術で見たんですけども、しかし今もなお対抗説なんですね。イエス様の再臨まで ずっと対抗説として私たちは主よ来てくださいと、ね、言い続けるべきであるということがこの聖書の 最後の、ね、書物において私たちに示されているんです。生徒が取るべき態度どういうありさまで、ね、あるのか、主はすぐに来るということをここにおいて何度も、ね、宣言してるんですね。まず来てくださいというキーワード、ね、これが大事だということを、言ったんですけども、また、ね、もう一つ言葉、ね、これの言葉、ね、6節に、まず見つかりまた私にこれの言葉は信ずべきものであり真実なのです、ね、と言われております。この御言葉、ね、イエス様の言葉、これを、ね、しっかりと握りしめ続けるということが大事です、ね、6節に言ってこれの言葉は信ずべきもの真実。皆さん、聖書の言葉が信ずべきもの、また真実として受け止めているでしょうか。この御言葉、それから7節においても、見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いであると書いてあります。この予言の書の言葉、これを固く守る。ですから、今、皆さんは、世界テフィリンにおいて申命記の28章を、ね、テフィリンしておりますけれども、この、ね、主の言葉、これをよく聞いて従い、この言葉を守り行う人に与えられる祝福を、ね、今皆さんがテフィリンしているわけです。この主の予言の言葉、ね、これを固く守るものは幸い、ね、なぜ主はすぐに来ると書いてあるからです、ね、その直前の6節でも、ね、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである、ね、皆さん、聖書に書いてある言葉、ね、この予言の言葉はまだ起こるのは先だって思っていないでしょうか。主が来られるのはまだだと思っていないでしょうか。いや、主は意外な時に来ると言われております。盗人のように、ね、もうみんなが寝静まっている時にみんながあっと驚くような意外な、ね、タイミング、意外な形で主は来られる。だから心備えしておきなさい。主はすぐに来られる、ね、ある人は言うかもしれません。この2000年来って、もう何もかも全然変わっていないじゃないかって、いや、そういう人たちは、この御言葉を知らない人たちで、主はすぐに来るんです。皆さんは、ね、主がすぐに来るという志をいつでも、ね、持ち続けているべきです。過去の歴史を、ね、見て、主の再臨がまだまだじゃないかって、ね、いや、もうすでに来てるんです。主は皆さんのうちに、そして今この現実世界において主はもうすでに来ておられ、そして今こうして私たちのことを見ておられ、また世界の情勢もしっかりと主は見ておられるんです。世界の情勢、ね、本当に悪どい人々が、ね、もうやりたい放題している、というのを見て、主が、もし主がいるんだったらなんでこんなことが起こるんだろうか。いや、主は忍耐して待って見ておられるんです。彼らが悔い改めること、そして一人でも多くの人々が救われるために、一日でも遅く、ね、その、主の来られる日を、ね、遅くして、そして一人でも多くの人が救われることを、ね、待ち望んでおられ、そしてその一人でも多くの人が救われるということの鍵を握っているのが皆さんです。人間です。ね、人の唇を通して福音を伝えなくてはならない。ね、パウロは言いました。ね、このね、福音の宣教、これは人間の唇によって宣教されるというその愚かさ、その弱さ、それはあえて主がそれを選択されたんです。人間の口を通して神の言葉は伝えられるべきなんです。ですから皆さんが神の言葉を伝えなければ、また皆さんの唇が御言葉を宣言しなければ、ね、始まらないんです。だからテフィリンは口ずさむこと、ね、口で、ね、実際に声を出して、ね、声帯を震わして被造物に対して空気に向かってこの霊的な世界に向かって声を出して宣言するということ、これが、ね、必要になってくるんです。この言葉、主の言葉、これは信ずべきものであり真実です。そしてこの予言の言葉を固く守る者は幸いであると何節に書いてあります。で、8節9節を読みますと、これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞きまた見たとき、 それらのことを示してくれた見つかりの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った、やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く握る、固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。アメン。ここにおいても、ね、しもべたる者の取るべき立ち位置態度があります。ヨハネは本当にこの、ね、示してくれたこの見つかりに向かって拝もうとしました。本当にその言葉の内容が、また見た聞いた内容があまりにも素晴らしかったからなんですけども、しかしこの見つかりは、ね、やめなさいと言いました。拝むのをやめなさい。なぜなら、自分はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべだからですね。彼は言いましたね、自分はどういうものか、ね、3つの同じ、言いました。1つ目があなたと同じ、2つ目があなたの兄弟である預言者たちと同じで、3つ目が、ね、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべである、ね、私たちもですから、ね、この書の言葉を固く守る人しもべになるのであるならば、この見つかりと同じなんです。主の言葉を語ること、預言者も主の言葉を語るものです。ヨハネも主の言葉を明かしするために、任命されました。ヨハネは96のこの黙示録の中で、巻物の書を、食べた、それは口には甘く腹には苦かった。そして命じられました、あなたはもう一度、国々について王たちについてこの、予言の言葉を明かししなければならないと、言われました。私たちも御言葉を食べて、手切りにして、そして明かしするべきなんです。このヨハネのように、そしてこの書の言葉を固く守り、また守ることを人々に教える、伝えていくべきなんです。言葉を固く守るしもべになるべきであり、またヨハネのように言葉を食べて、手切りにして、そして国々に対して王たちに対して予言していかなくてはならないんです。10節でも言葉が出てきます、10節、また彼は私に言った、この書の予言の言葉を封じてはいけない、時が近づいているからである。アーメン。時が近づいている、啓示録の一章でも時が近づいていると、言われております。そうです、近づいているんです。あのヨハネが啓示録を、書き記した時代から今に至るまでも、すでにもう終わりの時代に入っているんですね。第一ヨハネの手紙でも、今は確かに終わりの時代です、なぜ終わりの時代か、それは、あざける者や偽預言者たち、が現れたから、確かに終わりの時代、本当に、私たちは死を来てくださいという、叫び求めるべきです。なぜなら、そのあがける者や、また不法の者、また偽預言者が出てきて、そして本当にこの今の現実を、偽りで塗りつぶそうとしているから、だから私たちは死を来てくださいって、呼び求めるべきであり、本当にまた日々のニュースを見たりすると、本当に死を来てくださいって思うような事件ばっかり、起こっております。だから生徒であり、またもう先に救われた皆さんが死を来てくださいって、そういうふうに呼び求めるべきなんです。そしてこの、主の言葉、これを固く握りしめ続けるべきです。で、11節のところにおいても、この私たち主のしもべたち、生徒たちの取るべき態度が、あるんですね。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しい者はいよいよ正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なる者とされなさい。アーメン。もう本当に今この時代、不正を行う者はもっともっと不正が行っております、汚れた者はもっともっと汚れを行っている時代。けれども皆さんは、不正を行う者でもなく、また汚れた者でもありません。皆さんは正しい者であり、また聖徒であるべきです、正しい者はいよいよ正しいことを行うべきです、 もう世の中みんながみんな、ね、悪いことをしてるから、じゃあ私も悪いことをしようではなく、皆さんは本当に主の聖徒らしく正しいものとして正しいことを行いましょう。また聖徒であるものはますます聖なるものとされましょう、ね。ここでは、ね、受動体なんです。聖なるものとされる、ね。聖なるものには、ね、本当にされなくてはなりません。自分から力ずくで、ね、聖なるものにしようとしても、ね、できるものではありません。これ本当に主に求めて、主よ私を清めてください、十字架の血潮で清めて性別して、そして罪を洗い清め、そして聖なるものとならせてくださいって、求めるべきです。で、12節でも、ね、すぐに来ると主は言われます。見よ私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えて来る。アーメン、ね。来るというキーワード、ね、ありました。17節では生徒たちの側、また御霊も花嫁も、ね、来てくださいと、ね、言っております。そして、20節、最後から2番目の20節も、ね、主が言われますね。これらのことを明かしする方がこう言われる、しかし私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、アーメン。このところにおいて、ね、私はすぐに来る、ね、言われました。22節も私はすぐに来ると、ね、言いました。本当にこの、ね、12節において、私はすぐに来る、で私はそれぞれの仕業に応じて報いるというふうに言われております。ですから皆さん、ね、イエス様を信じて救われたんだって言って、ね、罪を犯し放題、ね、これ、ダメです。主は言われるのはそれぞれの仕業に応じて、報いるために私の報いを携えてくると言われたからです。主は確かに報いを携えてくるんです。主が来る、ね、何をしに、報いを携えてくる、だから私たちは、どうあるべきか、ね、14節において自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになるものは幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。アーメン。生徒の、ね、取るべき立ち位置、その分は自分の着物を洗うことです。着物、ね、行いであったり、また本当に私たち自身のありさま、それを洗うべきです。汚れたものは、清いお方が来ることはありません。だから私たち自身が本当に自分自身を清いものに保ち続けるべきなんです。このアドベントのシーズン、本当に私たちは、ね、しっかりと自分自身を清めること、洗うこと、そうするならば、ね、命の木の実を食べる権利が与えられ、また門を通って都に入れるようになるようになるんです。私たち自身の行いを、ね、清めるべきです。啓示録において、ね、花嫁のその、ね、衣装、それは、生徒たちの清い行いだと、ね、書いてありました。その花嫁の着ている清い麻布、それは生徒たちの正しい行いです。皆さんも本当にイエス様を信じたからには、主にある正しいものとしてその正しい行いを着るべきなんです。柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを、着るべきだって、女性たちに対しては言われました。あなた方は、ね、金の飾りや、また、美しい着物を着飾るということよりも、むしろ、柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを着なさい。これこそが本当に価値のあるものである。書いてありますね。本当に私はそれを身につけるべきです。行いを、清さを身にまとうべきなんです。さらに、16節からですね、16節。私、イエスは、御使いを使わして、諸教会について、これらのことをあなた方に明かしした。私は、ダビデの根、また子孫、 輝く明けの明星である。御霊も花嫁もいる、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アーメン。これここに生徒たちの、取るべき態度、また志、それは来てくださいの志です。来てくださいという態度、これをいつも取っているべきです。御霊も言っております。花嫁も言っております。私たちも言うべきです。来てください。御霊はいつでも来てくださいと言っており、また花嫁たるもの、キリストの花嫁を皆さんが自称するのであるならば、いつでも主を来てくださいの志、これを持つべきです。あ、ちょっと今は、今日は主に来てほしくないという、そういう日が、ないでしょうか。いや、そういう日があってはならないんです。いつでも主が来たならば、あ、主を歓迎いたします。待ってました。ずっと待っておりました。そういうふうな志を、持っておるべきであり、主が盗人のように来たら、ちょっと今のタイミング来ないでくださいとか、そんなことは、言うべきではないですね。主に対して来ないでくださいなんてひどいですね。主を締め出すなんてひどいことです。啓示録において、ラオデキアの教会は、イエス様を外に締め出してしまっているんですね。外にいるイエス様は門を叩いております。叩いて、そしてそれを門を開けて、イエス様を お迎えしてという人は幸いです。そういう人は、イエス様が入ってきて一緒に食事をしてそこに宿ってくださるからですね。けれども本当に、ラオデキアの意味は、民衆の議論、群衆たちの、ペチャクチャ話、そういう、意味だった、確かそういう意味だったと思うんですけども、ですから人間のおしゃべりばっかりしているべきではないんです。そこによってイエス様が門の外にコンコン叩いて、それでも相変わらずおしゃべりをしているならば、イエス様入ってこれずに結局時間切れになってしまって、時間が切れたらもう救いの門はいくら叩けども二度と開かれずになってしまうんです。皆さんは本当に日頃主を来てください、もうイエス様が門を叩いたらすぐに扉を開けてお迎えする志を持つべきなんです。で、17節において御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てください言いなさい。書く者は来なさいと言われております。本当に私たちは来てくださいの志をいつも持っておるべきです。で、18節で、言葉というキーワードが、18、19節に出てきます。私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに明かしする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。アーメン。この言葉、予言の書の言葉、すなわちこの御言葉、聖書、この聖書に付け加えるものがあれば災害が付け加えられてしまいます。またこの御言葉、聖書の言葉から少しでも取り除くならば、この書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分が取り除かれていってしまいます。聖書、御言葉、増やしても減らしてもならないんです。そのままその通りを私たちはいただくべきであり、そのままその通りを宣言するべきであるんです。だから御言葉は手振りが大事なんです。御言葉をそのままその通り受け入れて、そしてそのままその通り宣言すること、そして、被造物に対して、また人に対してそのままその通りを伝えること、これが、大事です。生徒の、取るべき立ち位置、態度、それは言葉、神の言葉、これを付け加えたり減らしたりしないこと、むしろ唇でもって宣言すること、そして唇で来てくださいと、宣言することです。で、聖書の最後の最後はですね、生徒たちの告白で終わるんですね。20節、 これらのことを証しする方がこう言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。アーメン。で、ここにいて20節の前半は、証しする方の言葉。しかり、私はすぐに来る。なんですね。それに対して、人たちは、アーメン。主イエスよ、来てください。と応答しております。私たちはですから本当に来てください。アーメン、主イエスよ、来てください。これを本当にいつも宣言して、本当にですからアドベントですね、もう1年から年中アドベントの主よ来てくださいのシーズンなんですね。主はすぐに来ると言っております。そうです、すぐに来るんです。そして本当に主イエスよ、来てください、来てくださいと、ね、アドベントの志を持っている人のところには、ね、来られるんですけれども、ね、主よ来てくださいの志を持っていない人は来ないんです。ですからあるタイミングで A という人には主がもうすでに来ており、けれども B という人には来ていないということが厳然としてあるわけですね。本当にクリスチャンの集まりを見ていると、あ、この人にはイエス様が来ている。あ、この人には全くもって来ていない。なんか、わかる気がしますね。皆さんには主イエスは来ているでしょうか。イエス様は体験しているでしょうか。イエス様、来てください。この志をいつも持っているべきです。その志、それは、本当に来てくださいの志であり、またこの予言の言葉、主の言葉、これをしっかりと握りしめ、また固く守るものは幸いであると書いてあります。そしてこれの言葉はすぐに起こるべきものだということを、いつでもそれを想定して、それをいつも心の中に思い描きつつ、主はすぐに来るのだ、すぐに来てくださるのだ、主よすぐに来てください、いつでも来てください、この志を持っているべきです。突然主が、ね、来て、ね、裸の恥を晒されない人は、ね、幸いです。ですから皆さんはしっかりと霊的に、ね、武装しながら、ね、もう要は悪魔サタンの技がはびこっていますから、ですからしっかりと霊的においては武装して、そして本当に主の御前によって、主がすぐに来たら裸の恥を晒されないように、いつも、ね、服をまとっているべきです。家の中で、ね、服を脱いで、ね、あの下着姿でうろうろしているところに突然お客が、ね、現れたら皆さん困りますね。皆さんは霊的においてはイエス様の言葉、ね、身につけ、そして良い行いをいつもまとって、ね、いるべきです。悪い行いをして裸の恥をさらしている時に主が来られたら大変なことになってしまいます。皆さんは本当にいつでも主を来てください、この志を持ちつつ歩んで、そして本当に実際に皆さんのところに主が来てくださるの体験をこの時代していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。主を来てください、この志をいつでも持ち続けて、そして実際に私たちのところにあなたが来てくださって、私たちと共に食事をし、また私たちのところに宿り、そして本当に喜び楽しみつつ、あなたとの交わりを楽しみ、またあなたからのその必要な満たしをいつでもいただき、そのようにしてこの時代、本当にイエス様の来てくださる道を備えていく私たちとならせてください。本当にテフィリン、これが大事であるということを本当にこのアドベントのシーズンにおいて私たちを学びました。主を本当にしっかりとあなたの御言葉を、主を減らしもせず、また付け足したりもせず、本当にただあなたの御言葉そのものを宣言し、そしてこの時代を歩んでいく私たちでありますように、そして本当にこのあなたの御言葉を蓄えている一人一人が、ダビデのように、ヨセフのように、またアビガイルやエステルのように用いられて、そしてあなたの道備えをしていく我ら友のもとならせてください。あなたが今朝も本当にこの恵みの御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様が今日も私たち一人一人に命の御言葉、この命のマナーを持って養い、 私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。求める者に主は来てくださる。主よ来てください。アーメン。エルコキュリエイエス。この御言葉にアーメンする者、イエス様来てくださいと応答する者に主は豊かに来てくださること、今日もこの素晴らしき御言葉、希望を私たちに与えてくださったこと感謝いたします。今このアドベントを迎えた時、私たち一人一人は今日もこの命のメッセージを通して知りました。年中一年中がアドベントであると、イエス様来てくださいと常日頃いつでも霊的に備え、そして豊かに来てくださる御言葉を通して、そして私たち一人一人に来てくださるイエス様を豊かに体験する私たち一人一人でありますように、主が助けてくださること感謝いたします。着物を洗うこと、主は語ってくださいました。清さを保つことができますように、主イエス様の大好きなことを守り行いつつ、そして主イエス様が忌み嫌われることからは遠く離れていく、そのような清さを保ち、そしていつでも主は訪れの時に私たち一人一人は備えをしていることができる私たちでありますように、整え助けてくださること感謝いたします。その命の御言葉を食べるものとして今日も私たちは立つことができますように、一人でも多くの人々が救われるため、この人の口を通して福音を述べ伝える、その働きをイエス様が委託してくださいました。今日も私たちは主イエス様の御言葉をそのまま宣言する、付け足したりまた引いたりすることなく、その通り御言葉をそのままテフィリンし、そして場所争いであること、私たち一人一人のうちから一切の取り除かれるべきものが取り除かれ、そして命の御言葉イエス様ご自身が光が私たちのうちに住まわれる、この命のテフィリンがますます盛んとなっていくことができますように、昼も夜も御言葉を口ずさみ、そして恵みと慈しみとが私たちの後を追ってくる、この幸いなものとしてテフィラーとして、またテピラーとして主の御心に祈るもの、そして切に願うもの、そして誠の主イエス様を褒めたたえる賛美をするテピラーとして、私たち一人一人この時代豊かに備え、そして主イエス様の訪れの時に備えをし、また宴のその宴会の中に招き入れられる私たち一人一人となることができますように、主が助けてくださること感謝いたします。仕業に対しての報いを主はされると、私たち一人一人はこの時代、この心臓が動くこの間、イエス様にあって生き、そしてイエス様と共に歩むハーラフする者として、この時代に備え、また後の時代に備え、私たち一人一人がイエス様に喜ばれるもの、イエス様の喜びとなることを我が望みとして歩む私たち一人一人でありますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。アーメン。イエスよ来てください。今日もますますアドベントとして私たちは待ち望み続けるものとして、イエス様が来てくださる幸いを、そしてイエス様が来てくださったその栄光の証人として、この時代歩むことができますように、今朝豊かに私たちに与えてくださったこの素晴らしき御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。